Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、こんばんは。今日は私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエナがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.voinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。チョコビドド大統領は、テロと過激主義は依然として潜在的な脅威であると述べました。大統領によると、情報技術の発展はサイバースペースにおける犯罪の可能性にも影響を与え、大統領によると、情報技術の発展はサイバースペースにおける犯罪の可能性にも影響を与えるとのことです。これは7月10日水曜日、ジャカルタの国立記念碑広場で、バヤンカラの73周年記念日の式典で、ジョコビドド大統領が語ったものです。また、大統領はフェイクニュースの拡散と憎しみの発言も、また国家の調和団結に脅威を与えたと述べました。それらを克服するためには、インドネシア警察からの知性と迅速な行動が必要です。大統領はまた、人々を乱す悪い習慣にバヤンカラ隊は注意するよう求めました。テロ、麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪などの国際犯罪をインドネシアで横行させないことを望んでいます。大統領は、違法な伐採、違法な漁業、汚職の刑事行為などの国の資産に対する犯罪は、社会と国の利益を守るために防止され、根絶されなければならないと主張しました。インドネシア観光省は、東ヌサテンガラ州における持続可能な観光の発展を処理しています。持続可能な観光は現在地域経済に積極的に貢献することができる独自性、天然資源および地域の文化を維持するための重要な課題です。観光省の開示大臣のための専門家スタッフ、フランス・テグ氏は、7月10日水曜日、レプブリカオンラインが受けた声明で、持続可能な観光はもはや単なる傾向ではありません。しかし、それは観光地のマーケティングと開発の必要性に変わりましたと語りました。フランス特区市によると、持続可能な観光は本当に環境に優しい規制手段から最適化されなければならないということです。観光地の一つとして、東ヌサテンガラ州は、持続可能な観光の実施を始めるよう処理されなければなりません。バンバンブロチョネゴロ国家開発計画大臣は、首都の移転は世界の国々にとって目新しいものではないと語りました。首都の移動に成功した30カ国の中にブラジルがあります。バンバン大臣は、 7月10日水曜日、ジャカルタの内閣官房のウェブサイトで報じられたように、国の首都を移転、友達の国の経験から学ぶをテーマにして、第9回メルデカバラトフォーラムのメディアの議論で、インドネシアは類似点を持つブラジルのような国から学ぶことができると説明しました。両国とも G20 加盟国であり、国内総生産が最大の国として知られています。インドネシアとブラジルの地域はまた世界最大です。ブラジルの首都移転から前向きに学ぶことについて、大臣はまた、ブラジルから学ぶことは、21世紀の近代的な首都を建設することによって、国民の誇りを新たにする時になると説明しました。インドネシア観光省は、観光都市の副補佐官ヘンキ・マヌルンを通じて、7月10日水曜日ジャカルタで、中華その優先観光地に小さなホテルまたはホーム主体建設のための資金調達実施に関連しているサラナ・ムルティクリア・フィナンシア・佐藤協力協定を締結しました。ヘンキ副補佐官はホーム主体の開発は順調に進んだので、インドネシア中の他の88の観光地に拡大することができると期待しました。アンタラ中心社が引用したように、中華その優先観光地には鳥羽湖、丹中、クラヤン、丹中レッスン、サウジャンドアイランド、ボロブドゥル寺院、ブロモ、テングルスメル、マンダリカ、ラブアンバジョ、ワカトビ、モロダイがあります。それでは最後のニュースです。インドネシア政府は、沿岸地域、国境地域、および含まれない地域で経済活動を活発化されるために、競争力があり持続可能な国家、海上産業の発展を促進することを約束しています。アンタラ中心社が引用したように、経済調整省の測量と農業調整局のムスタリファ・マフムド副局長は、7月10日水曜日ジャカルタで、海上は特に沿岸地域にとって、懸念と優先地域の一つであり、したがって全ての関連する利害関係者のための指針が必要だと語りました。ムスタリファ副会長は、インドネシアは国家の食料安全保障を支援し、世界市場に貢献するために、ジョコウィドド大統領は総面積の3分の2の面積を占める密輸の可能性を管理することに集中する必要があると説明しました。彼は、海水の戦略的な可能性の一つは海上であり、それは現在インドネシアの海で782種成長していると述べました。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。
Voice of Indonesia。
今日のコメントのタイトルは、国内総生産への協力組合の貢献を高めるです。7月12日は、インドネシア協力組合の日です。インドネシアでは、協力組合の役割は地域社会の経済生活にとって非常に重要です。 インドネシアの人々は特に経済問題の解決において協力組合の恩恵を受けています。当然のことながら、共有の協同組合がインドネシアの多くの都市や地域に広く普及しています。2018年の協同組合省及び中小企業省のデータによると、インドネシアの協同組合は13万8千人を数えています。この金額は国家の発展に大きく貢献していません。特に国内総生産に向けた開発への協力組合の貢献はまだ約 10% と比較的小さいです。ジョコビドル大統領は、協力組合が国民経済に大きく貢献することを望み、さらにインドネシアに国際協力組合がおることを望んでいます。そこでの協力組合の日でのスピーチの中で、ジョコビドル大統領は協同組合幹部に対し、年間数百兆の取引口を持つ近代的なと国籍協同組合のシステムを研究するよう奨励しました。現代の協同組合のシステムを研究することによって、彼は世界で100の最大の協同組合としてランクされている協同組合がインドネシアにあることを望みます。世界のトップ100の協同組合に参入するという目標は確かに簡単なことではありません。簡単なことではありませんが、インドネシアの協同組合は大きな市場シェアを獲得する機会があります。大きな市場シェアを獲得するために、協同組合は千歳世代セグメントをターゲットにする必要があります。千歳世代の興味を引きつけるために、協同組合は技術への愛を持つ千歳世代の性格に適応する必要があります。千歳世代の特徴に基づいて、協同組合は技術の面で革新する必要があります。管理的にオンラインベースの技術は協同組合を管理し、詐欺の危険性を減らすことができるので、技術は会員、特に千歳世代の信頼を高めます。オンライン協同組合は後に協同組合員のためのオンラインショッピングチャンネルを強化し促進します。さらに協同組合は質の高いサービスと製品企画を実装するだけでなく、満足をもたらし会員の福祉を生み出すために競争する必要があります。今日のコメントの終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初に世界人口の日についてです。世界人口の日は1989年以来7月11日に国連開発計画庁によって記念されます。日付決定は1987年7月11日の50億日に触発されました。これは世界の人口が50億人に達した推定日です。世界人口の日は家族計画の重要性、男女平等、貧困、妊産婦の健康、人権など様々な人口問題についての国民の意識を高めることを目的としています。次に、セルビア軍がスレブレニカで大虐殺を行ったについてです。スレブレニカの大虐殺はラコンブラディック、将軍率いるセルビア軍によって行われた。ボスニアのスレブレニカ地域に住む8000人以上のボスニア人のイスラム教徒の男性と10代の若者の大虐殺でした。2007年2月27日に国際司法裁判所はこの事件を大量虐殺として認定しました。彼がユーゴスラビアで大量虐殺や他のさまざまな戦争犯罪を悪化した罪で有罪判決を受けてため、ムラディック将軍は後に国際逃亡者となりました。最後に、スペインが初めてワールドカップを獲得したについてです。7月11日に行われた2010年のワールドカップ決勝戦で、スペインはさらに長い時間をかけてオランダを倒しました。 アンドレ・イニエスタは196分に唯一のゴールを決めました。最終的にスペインの初めて世界選手権に導いたゴールは無事にワールドカップでヨーロッパカップのタイトルを獲得する彼らの使命を体現していました。2010年ワールドカップ南アフリカに来たスペインです。彼らはウルグアイにポルトガル、ドイツなどの優れたチームを取り除き、最終的にオランダに会いました。今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は世界でのインドネシアの野生生物種の研究者と環境保護ロムサーの役割を強化することについてお伝えします。環境林業所とボゴル農業研究所 IPB は7月8日月曜日にボゴルの IPB 国際コンベンションセンターでインドネシアの野生生物種の研究者と保護活動家に会うためのワークショップを開催しました。この活動はインドネシアの野生生物種の研究者の能力を高めることに加えて、また国際的な保全外交の分野でネットワークを改善し、インドネシアの能力を最大限に引き出すことも目的としています。環境林業所の天然資源と生態系保護局ウィラットの局長は、現在国際自然保護連合によって設立された種生存委員会 SSG のさまざまな専門家グループで活動しているインドネシア人研究者、専門家、野生生物種の活動家は約75人に数回ないと述べました。多くの専門家団体がインドネシアからの会員を持たないことを考慮しても、この数は実際には少ない。したがって今回は国際自然保護の分野でインドネシアの能力を最大限に引き出すことを目的としたインドネシアの野生生物種の研究者と自然保護論者のためのワークショップです。ウィランの局長はまた、巨大生物種多様性国の一つとしてインドネシアは野生生物種の研究者にとって関心が高く、何百もの新しい発見を生み出したと語りました。インドネシアのさまざまな野生生物種の研究者は現在、インドネシア鳥類学連合、インドネシア獣医学協会、インドネシア昆虫学協会、インドネシア生物学協会、インドネシアオランウタンフォーラム、私たちのトラフォーラム、およびインドネシア獣医協会などの専門家協会など、野外保全の研究者と活動家の集まりである多くの専門家協会に参加しています。また種生存委員会 SSG は、生物種多様性の分野における何千人ものボランティア専門家からなる世界規模の科学に基づくネットワークに成長し、 IUCN によって設立されました。 SSG は種の状態を評価し、種の保全活動のための計画と戦略を立て、技術的ガイドラインを作成し、そして IUCN の保身を策定します。一般的に SSG は世界中で保全活動の実施に影響を与える可能性がある技術的知識、条件及び政策ガイドラインを推進しています。一方、イペベの森林学部の学部長リネクソスクマリ氏は、野生生物の研究者と保護者に関する今年のワークショップでは、研究者のネットワークと政策立案者を結びつけることができると語りました。それはまた さまざまな法人問題を解決する際に関係する当事者との相乗効果を高めます。リネーション氏と同様にウィラッドの局長はこの会議でインドネシアの専門家グループの参加を通じて国際的な保護機関、特に IUCN、インドネシア人研究者の強化をすることができるよう申し込みました。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia、 Indonesia より世界をお届けしている。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソレインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソレインドネシアの時間です。今日は東ヌサタンガラ州のパドワダンスをご紹介します。2019年6月28日から30日にかけてインドネシアフェスティバルがノルウェーで開催されます。このフェスティバルでは東ヌサタンガラ州のサブライジュア地区の高校生12人がサブライジュアの伝統舞踊を促進します。在用するのインドネシア大使館で開催された2つ4つのダンスは、すなわちパドア、レドハウ、ハッパ、コオライおよびペルゴアルです。 今回パソナインドネシアは踊りのうちの一つ、すなわちパルワダンスを紹介します。パルワダンスは東のサタガラ州のサブライチュアの伝統舞踊の一つです。この儀式の踊りは通常女性と男性の両方のダンサーによって一緒に踊られます。通常パルワダンスは雨季の終わりと満月の夜の間に住民によって行われます。ダンサーたちはある場所に集まりは形成し、踊り、そして祈るために歌います。儀式に加えてこの踊りは仲間を見つけるために踊られることもよくあります。なぜならこの踊りは通常お互いを知り合う場合になるように若い人たちによって行われるからです。公園ではダンサーは通常伝統的な服を着用します。女性のダンサーは通常胸にバックられ足を貸す、通常胸に縛られ足をくすがえをエイと呼ばれる典型的なルノーを使用しています。髪は通常間典型的なサブスタイルのラウンドで、また女性ダンサーにはブレスレット、イヤリング、ネックレス、シルバーベルトなどのエクセスルも据えています。一方男性のダンサーは通常腹部に結ばれていて膝までくす顔を覆っている、ひげ振りと呼ばれる典型的な布を使います。上半身は通常この布も使用しますが細身です。一方頭は通常男性のダンサーはウィラヒポラと呼ばれるダスターを使用しています。男性と女性の両方のダンサーは取り付けられて足に結びつけられている人間を含み容器を使用します。伝統的な踊りを保管することに加えて、それは折られた容器の中に人間を入れることにはまた別の目的があります。彼らは人間が踊りに連れて行かれた後もまだ無傷のままであれば次の季節に植えるために良質があることを信じています。一方パドゥアダンスは公園で詩人からの歌の歌によって伴われるだけです。また音楽の音は2個えてダンサーの足元にある容器の音から来るだけです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Masa di mana kita bersama, ku buka lembar demi lembar buku ingatan kita dulu. Ku berbisik dalam benak ini. Kau yang terindah dalam hidupku, namun masa itu telah berlalu. Tak terasa tetesan air mata mengalir. ku layangkan surat ini. Ku berharap ku sentuh dirimu, kau yang terindah dalam hidupku. Namun masa itu telah berlalu.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワリのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワナワニの時間です。今日は、ジョクジャカルタ・上海文化センターが、クタンダン村に建設されたことについてお伝えします。ジョクジャカルタ市と上海市は、5年前から姉妹州の協力を確立しています。ジョクジャカルタと上海は地域が生きる特別地域としても同じです。上海は姉妹州として中国で最も発展した経済都市として多くの分野で協力してきました。例えば、クタンダン村にジョクジャカルタ上海文化センターを建設するなど文化分野での協力です。ジョクジャカルタ上海文化センターはジョクジャカルタ特別市政府が中国の上海と共同で設立した姉妹州プログラムの現れです。ジョクジャカルタ特別州自治の法律、政府および政治の専門家スタッフであるウマル・プリオノ氏によると、文化センターを通じた姉妹州の協力の存在はジョクジャカルタを中国の人々によりよく紹介し、誰かで新しい観光の可能性を開くことができると期待しています。この文化センターは、ジョクジャカルタ特別州クタンダンマリオボロのチャイナ タウン中華街に建設されました。ジャカルタ上海文化センタービールは姉妹市の協力を支援するためのさまざまな文化的、教育的、貿易的、そしてあらゆる活動のための場所として地域られました。ジャカルタ特別収集の地域書記カトツサプタリ博士は、現在一時的にジャカルタの文化芸術はジャカルタの存在を強調するためにしばしば中国に送られ展示されていると述べました。しかし中国の建物のような高級的な形態については現在開拓されています。この協力によって、もちろんジャカルタ市とその観光の可能性は、特に上海の人々と中国社会一般によりよく知られることができます。ウマルプリオノ氏はまた、協力施設の調達により中国人も同じ施設を提供することが望まれると期待しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界を取り消しているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。この放送はボイスオフインドネシアボイニュース .id/japanese で聞くことができます。今日はセプテンバルチェリアのフィナ・パンルウィナタをご紹介します。セプテンバルチェリアは1982年にリリースされたフィナの最初のアルバムパソナに含まれています。この歌はジェームス・エフ・スンダによって作成されました。その時この歌はヒットとなり、インドネシアの人々に知られるようになりました。セプテンバルチェリアは恋を知っている若いカップルによってしばしば歌われます。しかしソングライターにとってはセプテンバルチェリア曲には独自のストーリーがあります。 ジェームスによると、9月に全世界が変化を感じました。国は秋になるまで四季がありますが、国の南部は春に入り、熱帯諸国は雨季に入ります。だから、この涼しい天気の変化は、極を過ぎるのが楽しいです。はい、これはセプテンバーチャリア。どうぞ、お聞きいただきます。
Gersang dan menyakitkan Kau datang menghantar Berjuta kasih juga Kasih Kau beri udara untuk nafasku Kau beri warna bagi kelabu jiwa Hujan mengusik impian seluruh Kau hadir di sini di batas kerinduanku Kasih, kau singkap tirai kabut di hatiku Kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan besar
of Indonesia.
Membawa angan-angan ku jauh meniti bumi. bahagia jarak terpencil.
Listener, mina san, kore de Nihongo hoso oremas. 最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。